主はそのように約束してくださったから、その約束が、まあ、人間の誓いよりもはるかに確実なものとなります。この御言葉を自分のものとして受け入れ、御言葉により頼み、御言葉の上にしっかりと立つものは本当に幸せです。主は昼も夜もあなたを守り、あらゆる危険から救い出してくださるとここで約束されています。まあ、ここに昼の、まあ、昼は太陽、夜は月があなたを打つことはないとありますけれども、昼の危険、夜の誘惑から主は守ってくださるお方です。夜の危険は目に見えません、隠されているけど、それをも主は守られると約束しておられます。まあ、この詩篇の中に主がご自分の信頼しより頼むものを絶えず導いてくださり守ってくださると約束されています。絶えず導かれていること、守られていることこそが最高の賜物ではないかと思うんです。結局主はいつも近いのです。主はいつもあなたの近くにおられます。自分の気持ちによって支配されている人々は時々、まあ、見捨てられているじゃないかと思うようになるかもしれませんけれども、それはあり得ないことです。主は決して捨てないと約束してくださったから、まあ、ご自分の約束の上に決して私たちから離れ得ないのであります。主は今から常しに至るまで守ってくださると確証されています。まあ、今からとはもちろんイエス様を信じ救い主として受け入れた時から常しに至るまでという意味でしょう。だから我々が本当に主を受け入れたかどうかということが問題になります。主イエス様によって受け入れられたものは永遠の安全を確信することができます。まあ、この素晴らしい平和の源とは一体何なのでありましょうか。もちろんイエス様の名がされた血潮です。エペソ書の一章の七節に341ページになりますけれども、次のように書き記されています。エペソ書一章の七節、私たちは御子にあって、私たちはこの御子のうちにあって、御子の血による贖い、すなわち罪の許しを受けているのです。これは神の豊かな恵みによることです。勉強した結果ではない、ね、努力した結果ではない、主の豊かなる恵みによるものです。我々は罪の許しを受けている。これこそが絶えざる喜び、真の平安の源です。福音の本質は結局この一節の中に集約されています。イエス様の人格の中に罪の許しと贖いがあるとここで確証されています。イエス様ご自身こそ福音を、まあ、福音の中心をなすお方で現れます。聖書のよく言われている福音、喜びの知らせとは決して何かの、まあ、力とか、まあ、教えとか物事ではありません。生きとらるイエス様ご自身に他ならない。多くの人々は、まあ、知識を大切にします。聖書は何で言っているかと大切にするのですけれども、最も大切なのはイエス様とは一体どなたなのでありましょうか。聖書の知識を得ることによって人間は救われない。けれどもイエス様との出会いによって人間は瞬間的に新たにされます。イエス様に出会った人は必ず私の罪は許されている、主は決して捨てないと約束したから私をも受け入れたと確信することができるのです。 まあ、イエス様の中にすべてがあります。イエス様と共にいますはずば無です。いろんな宗教は確かに、まあ、聖書の箇所を引用したり適当に使ったりしています。けども大切なのは言葉ではなく精神、聖書の精神そのものであり、まあ、イエス様ご自身そのものです。コリント第一の手紙の中で、まあ、次のように書かれています。15章310ページです。まあ、この箇所を見ても分かります。イエス様のみが唯一の救い主であり、誠の贖い主であると確証されています。中五章の三節と四節は、私があなた方に最も大切なこととして伝えたのは、私も受けたことであって、次のことです。キリストは聖書の示す通りに、私たちの罪のために死なれたこと、また葬られたこと、また聖書に従って三日目によみがえられたことです。まあ、聖書の福音とはこれなんです。キリストは我々の罪のために死なれたこと、葬られたこと、また三日目によみがえられたことであります。まあ、聖書は初めから終わりまで体系的な統一をもって十字架につけられた救い主とよみがえられた主を述べ伝えているのです。そしてよみがえられたイエス様は今も生きておられ将来も常しえに臨在なさるお方です。まあ、本当の福音はただ一つ、すなわち十字架による贖いの福音そのものです。人間が罪を犯した後で直ちに神は、まあ、十字架による福音を述べ伝えていてくださったのです。すなわち初めての、まあ、予言とはおそらく創世記三章の言葉ではないかと思うんですね。三章の中五節です。人間は結局悪魔に惑わされてしまってから、神の臨在から追放されてしまってから、すぐこの約束の言葉が与えられたのです。私はお前と女との間に、またお前の子孫と女の子孫との間に敵を置く。彼はお前の頭を踏み砕く。お前は彼の角度に噛みつくとあります。まあ、神は人間を罪から解放するために救い主をこの世に送り、悪魔の頭を砕く。すなわち悪魔に対して完全な勝利を収めるとここで予言されています。けどここでは勝利者のみならず苦しみの人としても予言されています。すなわち、まあ、蛇は悪魔は救い主の賭けとを砕くとここで書かれています。すなわち主は救いを与えるために苦しみ命を捨ててくださると予言されています。まあ、新約旧約聖書において1500年の間、特に預言者たちを通して来たるべき救い主が徳とともに次第に明らかにされてきたのであります。最も素晴らしい約束の言葉とはおそらくイサヤ書の53章ではないかと思います。1114ページになります。イサヤ書53章の、そうですね、2節からお読みいたします。彼はもちろん約束された救い主という意味なんです。彼は若枝のように芽生え、砂漠の地から出る根のように育った。彼には私たちが見とるような姿もなく輝きもなく、私たちが慕うような見栄えもない。彼は蔑まれ、人々からのけ者にされ、悲しみの人で病を知っていた。人が顔を背けるほど蔑まれ、私たちも彼を尊ばなかった。 誠に彼は私たちの病を負い、私たちの痛みを担った。だが、私たちは思った彼は罰せられ、神に打たれ、苦しめられたのだと。しかし彼は私たちの背きの罪のために差し通され、私たちの咎のために砕かれた。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって私たちは癒された。私たちは皆羊のようにさまよい、おのおの自分勝手な道に向かっていった。しかし主は私たちのすべての咎を彼に負わせた。まあ、旧約聖書の中で救い主を示す言葉として、これは一番素晴らしい言葉ではないかと思います。イエス様は我々を救うために悲しみの人となられたのです。イエス様は悩みの人、すなわち罪を担う人となられたのです。そして、まあ、1900何十年前に救い主は、まあ、イエス・キリストの名前で実際にこの世に来られました。イエス様はご自分で次のように言われたのです。私こそ約束された救い主、贖い主そのものですと言われたのです。イエス様はご自分のこの世に来られたご目的について次のように言われました。人の子は、結局私は失われた人を探して救うために来たのです。ない教えを述べ伝えるために来たとイエス様は言われなかったのです。私は探して救うために来た。私が来たのも使えられるためではなく、かえって使えるためであり、また多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるためなのです。最も、まあ、何回も強調した言葉であることでありますけれども、聖書の中心では決して一つの教えではありません。イエス様の教えではありません。なぜならば人間は一つの教えによって決して救われないからです。聖書の中心とはイエス様の死です。どうして？贖いの代価であるからです。またイエス様は次のように言われました。これは私の契約の血です。罪を許すために多くの人のために流されるものです。結局イエス様は、私は血を流すために、代わりに死ぬために来たのですと。まあ、イエス様が十字架で血を流され、息を引き取られるとき完了した、すべてが終わったと叫ばれたのです。すなわち全人類の救いがもたらされたという意味です。イエス様は、私は私にさせるためにお助けになった技を成し遂げたということができたのです。まあ、救いの御技は救い主の死によって完成されました。主なる神はイエス様がよみがえられ、昇天なさり、高く引き上げられることによって、本当に救い主、罪を担った者、勝利者であることを明らかに宣言されたのであります。主なる神はイエス・キリストによる罪の贖いが十分です、完全ですと宣言されました。そして、まあ、イエス様の十字架とよみがえりの福音が世界中に述べ伝えられるようになったのです。この十字架の福音こそ、まあ、人類の罪を贖うためのただ一つの道です。イエス様の血による罪の贖いという福音は、まあ、全国全世界いかなる時代にも多くの人々を御 言葉によって救いに導いたのです。初代教会の人々だけではなく、イエス様に出会った人々はみんな例外なく、私は開かない、すなわち罪の許しを受けているのです。ダビデという王様は罪の苦しみの中に主を呼び求めたのです。